昨年もそうでありましたけれども、今年も大きな災害の影響を引きずっての越年ではありますけれども、主の慰め語りかけも豊かであったと思います。そのような角度から今日はイザヤ書の第40章の一節のお言葉を、私に対してもあるいは群れに対しても語りかけとして捉えさせていただきたいと思います。お開きいただいていると思いますので、ご一緒にこれをお読みいたしましょう。40章の一節、どうぞ声を揃えてお読みください。はい。慰めよ、慰めよと、あなた方の神は仰せられる。素晴らしい御言葉だと思います。私はずっと何度も何度もこれ読んでおりましたけれども、なんとなく私を慰めてくださる神様の御言葉だというふうに単純に受け取っておりましたけれども、あ、いやいや待てよ、そうではないんだ。私たちが慰める側に立たなくちゃいけないんだということを、まあ文章を素直に読めばそうなんですけれども、改めて、教えられた感じがいたします。そのような角度から今日この御言葉を通して、慰めてとしてのキリスト者という角度でお話をしたいと思います。まずこの場所に行く前にイザヤ書全体を見たいと思いますが、パワーポイントをちょっと見てください。イザヤ書は66章からなる長い預言書ですが、2つに分けられます。1章から39章までイザヤの時代に対するメッセージです。イザヤはその時代に神の裁きを説きます。後編40章から66章までは将来的メッセージです。イスラエルが捕囚の憂き目に遭うけれども回復をさせられる。そしてただ捕囚からの回復だけではなくて、その先にキリストによる贖いがなるということを予言している回復の部分です。今日司会者が読んでいただきました40の1から11まではその後半部分のいわば序曲です。で、その1から11までもさらに4つに分けることができると思います。パワーポイントの字がちょっと小さいかもしれません。一つ一つ追わなくても結構です。あ、なんとなくそんな具合だなという具合で結構でございますけれども、一番最初が慰めの言葉、先ほど読みしました。慰めよ、慰めよ、捕囚からの釈放、そしてその労苦は終わった、トガは贖いのゆえに帳消しになったという、その慰めのメッセージであります。捕囚からの釈放ということはイスラエルの人々にとって信じがたい、喜ばしいものでありました。しかしその喜ばしい出来事に勝ってキリストによって成し遂げられる贖いの恵みはさらに大きなものであります。そのことが全部含まれているのがこの慰めのメッセージです。次の3節から5節までは整えよ、3節の2行目に主の道を整えよ、これは昔の王様のお通りのイメージです。昔王様がお通りになる前にはすべての道を平らかにし、山を削り谷を埋め、道を広くして王様が通りやすいようにする。まさにメシアが来たりたもう、その前に心の準備をしなければいけないという備えであります。新約聖書ではこの言葉がバプテスマのヨハネがこの役割をしたと記されています。3番目は福音の声です。6節から8節まで目を止めていてください。そこに呼ばわれ、どんな呼ばわりでしょうか。すべての人は草、 栄光は野の花のようにすぐにしぼんでしまう。けれども神の言葉は永遠に固く保つのですよ、という言葉です。この言葉を新約聖書ではペテロが引用しています。人間の命というものはまさに儚いものですけれども、主イエスキリストをいただいて永遠の命に生きることができる、私たちはその命を与えられています、という文脈でこの場所を引用しています。第4のセクションは神の臨在を伝えるところの声であります。9節を見てください。力の限り声を上げよ、主がおいでくださる。主はどんな形でおいでくださるか、力強い支配者として、しかし力強いだけではなくて細やかな心遣いを持った羊飼いとしておいでくださる。まさにこれは主イエス様が地上においでくださったことの予言であります。主イエス様は力強い支配者として、同時に私たちの細かい必要も理解してくださるところの羊飼いとしておいでくださった、まあそうした序曲が一節から十一節ですが、今日はこの一節の言葉に絞りたいと思います。まず慰めよ慰めよ、このメッセージがどこから来るか、二行目、あなた方の神は仰せられる。神ご自身から来るところの慰めです。人間はお互いに悲しい時苦しい時に慰め合います。けれどもその慰めというのはどうしても限界があります。苦しんでる人に、ああ私も苦しかったんだよと言っても少しは傷が癒えるかもしれませんけれども、本当の意味で治りません。特に軽い傷ならば別ですけれども、深い傷を負ってしまった時にやたらに人が来て、あなたの気持ちわかるよなんて言われると、あなたに分かってたまるものかなんていうふうに心の中で思ってしまいます。主ご自身から来るところの慰め、それが本当の慰めです。もっと言いますならば、主はイエス・キリストを通して私たちの罪を全部引き受けてくださった、私たちのために苦しんでくださった実体の伴う本当の慰め、それが私たちの心に深く届くところの慰めです。慰めよと語られているのは誰かと言いますならば、この私という言葉で書かれている預言者です。つまり慰めのメッセージを捉えて、そして人々に伝えるところの人が必要です。神様が直接語ってくださることもありますけれども、多くの場合は主の器を通して神様はそのメッセージを伝えなさる。慰めよ慰めよと、この預言者に主はその務めを果たすことを求めておられます。神の慰めをいただいた人が人々を本当の意味で慰めることができる。では慰めを必要としている民はどういう人かと言いますならば、この場合には外国に連れて行かれてしまって苦しい、そして厳しい、悲しい、貧しい状況に置かれているところの人たちです。もちろんそれは何にも悪いことしていないから連れて行かれたのではなくて、実は彼らは神に重ね重ね背いたというその罪のゆえに罰を受けたわけです。何度も何度も預言者を使わして、あなた方は誠の神のみを恐れるんですよと言いながら、彼らは重ね重ね偶像に走り、あるいは不道徳に走り、あるいはお互いの暴力に走るという不服従を繰り返してきました。もう神様はこのイスラエルの民は大きな 鉄槌を下さなければ目が覚めないということで、イスラエルからバビロンに連れていくという大きな荒療治をなさった。その中にあって苦しみの中にある人たち、彼らはもう本当に故郷に早く帰りたい思いながら、帰ることができないところの悲しさ、そうしたものを感じつつ生活をしていました。今から70年60年前に日本の満州とかそうしたところに行ったところの方々が抑留されたりして日本に帰ることができなかった悲しみということを、もうここでは直接経験なさった方は少なくなってきたと思いますが、いろんなことで知らされています。もう異国の空とかね、いろんなそんな歌がありますけれども、本当に早く故郷に帰りたい、帰ることができない、その民、その人たちのために主は悲しみと憂いを変えて喜びを与える。まさにこれは私たち日本の全体に今必要とされているメッセージであると思います。もう一つここの場所で教えられることは、その慰めということが気慰め的な、まあどんまいどんまいというような、そういう声がけ的な慰めではなくて、実体の伴う慰めであるということを私たちはこの中から知ることができます。まあ私たちは小さい時にはもう野球からで日が始まって終わるという、もう野球漬けの少年でありましたが、エラーをしてしまう、そうするとピッチャーがどんまいどんまいって言うんですね。私はどんまいって何だか分かりませんでしたけれども、だんだん英語を学びますとドントマインドだっていうことが分かりまして、あ、そうなのかと思いました。気にすることはないよ、慰めるんです。でも慰めてもエラーをした野手はちゃんと分かってます、ね、ピッチャーはどんまいどんまいって言ってくれても笑顔で言ってるけども、腹の中では煮えくり返るようなものを持っておりますので、本当に申し訳ないなという気持ちになります。その言葉は多少の慰めにはなりますけれども、本当の慰めではありません。この場所で慰めよと言ってるのは、何か傷にですね、膏薬を貼ってああよしよしという慰めではないんです。イスラエルの人たちが罪を犯した、その罪をあがなったんだ、メシアがその分を受け取って罰を受けてくださったんだ、神の本当の許しがそこに与えられたんだ、そしてその許しのゆえに彼らは外国の囚われの身から喜び勇んで故郷に帰ってくることができるんだ、そのメッセージが慰めのメッセージです。歴史的にはペルシャのクロスという王様が建てられて、そしてバビロン捕囚が終わり、もう故郷に帰ってもよいよ、帰るだけではなくて、その時に囚われの時にたくさん、神殿の宝物とかそういうものを連れてきたけれども、それも携えて帰っていいよという実態が伴ったところの釈放令をクロス王様がしてくれました。その事柄が告げられているのがこの慰めです。2節を見ますと、エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、そのロークは終わり、その都がは償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けた。主はあなた方の罪を全部償ってくださった。どうやって？自分で償ったわけじゃありません。そんなことはできるわけありません。主の贖い主によって、私たちの言葉で言いますならばイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪を全部引き受けてくださった、その贖いのゆえに私たちは釈放され許されるのであります。話が急に飛びますけれども、言葉だけの虚しい慰めての例が聖書の中にあります。 それはヨブの3人の友達です。エリファズ、ビルダテ、ゾファルという3人があります。友達であるところのヨブが全ての財産を失ってしまいました。そして体も打たれて、もう頭の先からつま先までおできだらけになって、そして痒くて痒くてたまらない、もう手で書いてももう書ききれないから、もうその辺の瓦けを、わかりますね、瓦けって言ってもわからない、お茶碗のかけら、お茶碗のかけらを持ってきて体をゴリゴリゴリゴリ書いても、それでも痒みが止まらない、そして自分の吐く息は臭い、もう弱ってしまった、もうどうにもならない状況を聞いて、その3人がはるばる遠いところから慰めにやってくると書いてあります。彼らはどうしたかと言いますと、あまりヨブがかわいそうなので7日間何にも言葉がかけられなかった。 彼と共に一緒に座って嘆いた。これはとてもいいことだと思いますけれども、だんだんだんだんと彼らが言葉を開くときに、彼らが放った言葉は何かって言いますならば、呼ぶよ呼ぶよ、お前やっぱりそんなに苦しんでるのは前世に悪いことしたんじゃないかとは言いませんでしたけれども、どっかで隠れたところで悪いことしたんじゃないか、そうしたところの彼に対するところの因果応報という言葉がありますけれども、因果応報に基づいて彼を非難する言葉が出てまいりました。その時にヨブがこの3人に語った言葉があるんです。それが16章の2、3にありますが、開かなくて結構ですが、そのようなことを私は何度も聞いた。あなた方はみんな煩わしい慰めてだ。ああ、ここに書いてあるな。煩わしい慰めてだ。虚しい言葉に終わりがあろうか。と書いてあるんですね。虚しい。煩わしい慰めて。まあ私たちもできるだけ多くの落ち込んだ人に励ましをしたいなと思いますけれども、時々煩わしい慰めてになってしまうことがあるかもしれません。病院にお見舞いに行きますときに、さようならっていうときに、まあ頑張ってくださいねと言って、病人がどうですか、俺はどうやって頑張ったらいいんだ、もう十分頑張ってるじゃないか、無神経な言葉を吐いて、長いこと病院生活をしていらっしゃる方にさらに傷に塩を塗ってしまうというようなことがあるかもしれません。このヨブの3人の友達はまさに人の傷に塩を塗り込むような慰め方をしてしまいました。しかしそうではなくて、今度は良い慰めての例としてパウロを挙げたいと思います。そのためには一箇所どうしても開いていただきたい場所があります。第2コリント1章の3節から数節お読みします。この中に慰めという言葉、もしご自分の聖書だったら慰めというところに丸をずっとつけてみてください。3から7まで1章のいくつありますか。 CS のお友達も今日は一緒ですから、 CS のお友達にクイズとして出します。はい、分かった人ちょっと手挙げてください。ずっと3節から7節まで慰めという言葉いくつありましたか。数え切った人ちょっと手挙げて、 CS でなくても結構です。大人の人恥ずかしい。はい、誰でもいいですよ。いくつありました。慰め慰め慰め慰め、たくさんあるでしょ。いくつありました。はい、大きな声で8回。はい、8回です。しかしちょっと足りませんでした。もう少ししつこく見てください。私の聖書はもうちょっとあるように思うんです。はい、大きな声で、大きな声で言ってください。10回という人がいます。多分私の聖書は10回だろうと思います。はい、 パウロがねどんなふうにして慰めを得たか人々に与えたかをちょっと考えながら読んでみましょう。3節から、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。ここに慰めの神と書いてあります。私たちが信じている神様は慰めの神です。いわば慰めを専門とする神様です。いいですね。素晴らしいことだと思います。主は慰めのもとでありたもうお方です。4節に行きます。神はどんな苦しみ、どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。どのような苦しみ、パウロがどのような苦しみの時でもと言っている時にはどんな苦しみがあったかということをその前後関係で見てみますと、彼は福音のために石で打たれたり、あるいは人々から恥ずかしめを受けたり、あるいは飢えの中を通ったり、寒さの中を通ったり、船に乗っている時に船が沈没してしまったりというようなことがたくさんございます。はい、第二コリントと言いましたか、あ、パワーポイントは第一となっているそうですが、皆さん第一を開けてらっしゃることあります？第二コリント、間違いましたね、失礼いたしました。改めて開け直していらっしゃる、よろしくお願いします。第二コリント一章の三節から七節。はい、持つべきものは良きヘルパーです。はい、それでは続きます。よろしいですね。どのような苦しみの時にも、パウロがどのようなと言ってるのは本当にまだそんじょそこらの苦しみじゃないんです。もう人間の極限というような、もうこれ以上は耐えられないというような苦しみを彼は経験していましたが、その時にも慰めてくださいます。そして彼は目的として、こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。私たちの中で、ああこんな苦しみをどうして味わわなきゃいけないんだろうか、自分だけどうしてこんな病気を抱えているんだろうか、自分だけどうしてこんな貧乏なんだろうか、自分だけどうして人々から散々いじめられなければいけないんだろうか、もし苦しみの中にある方があるとしますならば、主はそれに目的がある、そのような中で慰められるものが本当の意味で他の人を慰めることができると書いてるんですね。私がこのことを考えておりましたときに、キリストの心でという本を思い出しました。皆さんも何度かお読みになったことがあると思います。その中にこんな例話があります。これは本当に悲しい例話です。アフリカの宣教師として、医療宣教師として行ったところの女性宣教師が、内乱が起き、反乱軍によって乱暴されてしまうんです。彼は本当に、彼女は怒りに身を震わせて、神様どうして私に、宣教師としてやってきた私にこんな目に遭わせるんですか。もう彼女は本当に絶望の中に叫んだんですね。その時に主が彼女に語ってくださったことは、私もその中にある、彼らはあなたを恥ずかしめたんではない、私の代わり、私が恥ずかしめられたんだ、あなたを私の代わりに使ってくれてありがとう、という主イエス様の言葉だったんですね。彼女はそのことによって、ああそうだ、主イエス様はもっと大きな恥ずかしめを受けなさったんだ、私もその 恥ずかしめに預かったんだということで大きな慰めを得たんです。その時に彼女も牢獄に入れられたんですが、そこにカトリックの修道女たちも一緒だった。彼女たちも同じような目にあって純潔の誓いを持って修道院に入ったのに、どうして私たちはこんな目に遭うんだろうかという絶望の中にあった。その時にこの宣教師がそのカトリックのシスターたちに自分が語られたところのメッセージを語ったっていうんですね。そのことによってその人たちが励まされたということです。私たちも大なり小なりいろんな試練にぶつかることですけれども、それは目的がある。その中に主の慰めをいただくことによって苦しみの中にいる人たちを励ますことができるんだ。そして5節をいきますよ。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。キリストは私たちのすべての苦しみを全部受けてくださった。その苦難があふれているようにキリストの慰めもあふれているんだ。6節、もし私たちが苦しみに遭うならそれはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるならそれもあなた方の慰めのためで、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。その慰めによって苦難に耐え抜く力を与えてくださる。7節、私たちがあなた方について抱いている望みは動くことはありません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めを共にしていることを私たちは知っているからです。苦難を共有する者は慰めをも共有することができる。パウロはこのようなことを紙でペンで書いているのではなくて、その次の節を見ると本当にこのパウロの経験がわかりますね。8節ちょっと読みましょう。兄弟たちよ、私たちがアジアであった、これはエペソのことを言っております。苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。彼が経験した慰めというのはですね、こう何かこう傷を上から撫でてよしよしよしという慰めではなくて、本当に絶望して自分ではどうすることもできないという絶望の極めに行った時に、そうだ、これはもう自分を頼むことはできない、自分は何の価値も力もないものだ、だからこそ復活のイエス様により頼む、その復活のイエス様によって私は不死身の力が与えられるんだ。それが彼の慰めの根本でした。ああ、素晴らしいことだと思います。私たちも何かの力で、何かの元気で、何かの決意で今年一年間乗り切ろうと思うのではなくして、自分自身をより頼まず私たちを強くしたも主ご自身にのみより頼むことによって、この年の歩みを全うさせていただきたいと思います。そしてその姿勢が実は同じ戦いと苦難の中にある多くの方々を励ますことができる。戻りますけれども、慰めよ慰めよ、これは私たちに対するメッセージです。あなたたち慰められようではない、それはあるんですけれども、それを乗り越えて私たちが慰めてとなりなさいというメッセージです。我が民を慰めよ。我が民ってどこにいるんでしょうか。それは私たちのまず周りにいる方々です。 多くの方々がさまざまな課題の中に、戦いの中に傷ついています。望みを失っています。その中にあって、クリスチャンが世に存在しているのは慰め手として、励まし手として存在しています。この時代、いかに多くの人たちが批評家でありましょうか、評論家でありましょうか、いろんなことが起きると、ああでもないこうでもない、小賢しいところの議論をして、そしてあの人はここが間違ってるよ、こうすればよかったんだよ、こうすればうまくいくよ、もう次々と総理大臣が立てられましても、あの人はダメ、この人はダメ、まあ本当にダメな人もいるかもしれませんけども、まあともかくみんな批評がきついなと私は思うんです。それじゃあなたやってごらんと、こう私は言いたいんですね。立派な批評する人、もうあなたもう評論家やめて立候補して総理大臣になって何とかしてよと言いたくなる。いろんな人が批評します。それは日本の政治だけではなくて小さな社会でもそうです。私たちの周りにはいかに多くの批評家が評論家が多すぎることでしょうか。それはちっとも物事を好転させないで、みんなを暗くして、みんなを下を向かせてしまうんです。今必要としているのは励ましてです。大丈夫、やってごらん、主の励ましが必要です。それもあんまり上から目線ではなく、私は読んでおりましたカウンセリングの本にね、ちょっと面白い文章があるのでちょっと読ませていただきます。クリスチャンが陥りやすい間違いのカウンセリング、すごく落ち込んでる人に向かって取り調べ的な質問になりがちである。どうしてそんな気持ちになったの？悩みの原因はどこにあると思ってるの？ちゃんと聖書を読んだりお祈りしたりしてるの？こういう切り込み型の質問が相手の心を閉ざし、問題をますます複雑にしていく、書いてあるんですね。切り込み型、それから、相手を負担を減じようと交わされる願いですけれども、ちょっと間違った方向、心理的な負担を重くしている。ある婦人が、最近心が重いというのか信仰的に弱って、わかります、誰でもそういう時があってね、 A さんもそう言って悩んでましたよ、でも私の場合は A さんと違って長いから、いや悩みには長いも短いもありませんよ、みんな同じように辛いんですよ、私はなかなか立ち直れなくて。大丈夫、みんな立ち直っていくのですよ、信仰、祈り、奉仕、それが立ち直りの妙薬です。私たちは間違うとこういうやり方でね、励まして、励ますつもりが相手をさらに落ち込ますんでしょうけれども、私たちが本当に砕かれて、へり下って、私はナッシングであるということが気がついて、そのナッシングを強めてくださるという主の恵みをいただくときに、それはお周りの方々と同じ目線に立って、そしてこのような私をも励ましてくださった主が共にいてくださるから大丈夫ですよと、同じ側に立って励ますことができ、慰めることができます。お祈りを したいと思いますが、その前に、このアッシジのフランシスのお祈りの一節にこういう言葉があります。ああ、主よ、私に慰められるよりも慰めることを求めさせてください。私たちがこの年、どなたかにとって慰めてとなることができるように、その祈りを持って終わりたいと思います。お祈りいたします。神様、慰めよ、慰めよ我が民をと、主は私たちに慰めてとしての存在を期待しておられます。私たちはいかに慰められることを人に求めてしまうことでしょうか。あるいは他の人に対しても教師的な態度を持って教えてしまうことでありましょうか。そうではなくて、本当にイエス様以外には何の 力も望みもないものだということのどん底に立ち返るときに、私たちはイエス様の慰めをいただくことができ、その慰めを他の人たちにお分かちすることができます。どうぞこの年、私たちを慰め手としてお持ちください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。